最初に SDGs 推進事業についてお伺いいたします。2018年6月に、壱岐市が SDGs 未来都市に選定され、様々な SDGs の取り組みをしてきました。ただ、例えばですね、壱岐市 SDGs 取り組みでネットで検索をしてもですね、残念ながら、最近の事例ではなく、2018年に壱岐市が、SDGs 未来都市自治体モデル事業に選定された古い情報ばかり、出てきます。他の地方議会による壱岐市への視察のうち、令和元年度の壱岐市の SDGs 関連の視察の受け入れは6件程度ありました。現在の SDGs 関連の視察の受け入れ件数は、令和5年度、6年度、それぞれ2、3件程度。今年度は、ありませんでした。で、この実績は私の聞き取り調査なので、もしかしたら知らないところで視察があるかもしれませんが、2018年頃、他の自治体から SDGs で注目を浴びた壱岐市の現在の SDGs の取り組みについてお伺いいたします。本市では SDGs 推進事業として、令和6年度決算額5959万8000円、令和7年度予算額として3984万円計上しているかと思います。令和7年度は現在実施中だと思うので、令和6年度分のうち、壱岐市 SX 推進事業4960万円の内訳について、事業メニューごとに委託先、委託金額、簡単な成果物についてお伺いいたします。で、このことについては10月22日の総務産業常任委員会でも聞いておりますので、成果については、すべての事業ではなく代表的な取り組みについて何点か教えていただければと思います。また、いくつかの事業メニューで一般社団法人未来づくりサイトに委託していると思いますが、事業計画に対して予算は適正なのかどうかなど、市役所側でチェックをしているのでしょうか。さらに、市民対話会などのイベントは活動の様子が見えるのですが、調査事業については市民には活動の実態が見えないです。調査レポート等の成果物を公表すべきではないでしょうか。お伺いいたします。
菊池浩太議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。小川総務部次長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。まず、SX 推進事業4961万円のうち、主要な事業、4事業につきまして、決算額、連携先企業、成果をご説明させていただきます。まず、市民対話会の開催、競争イベント、壱岐新時代創造会議に847万円。内容は、市民対話会を5回開催をしまして、480名の参加をいただいております。令和6年度は、これまでの市民対話会の枠組みに加え、市長と大石知事、宇瀬県議によりますトークセッションの開催や、商工会青年部など、小さい単位での対話の場作りなど、新しい街づくりの参画を促す工夫にも取り組みました。高校生をはじめ、幅広い世代にご参加をいただきました。次に、SDGs 教育の推進について902万円。連携先としましては、高校教育支援で合同会社なる企画編集者、および一般社団法人 i クラブ、中学校教育で PWC コンサルティングとなっております。高校支援教育ではコーディネーターを配置をしまして、イノベーションプログラムの教材を活用して、総合的な探究の時間の授業の支援と、ヒューマンハート部探究チームの活動支援を行いました。中学校教育では、中学1年生を対象に SDGs 教育、住み続けたい街づくり運動を実施しております。次に、スマート農業の推進に330万円。連携先は、株式会社ルートレックネットワークスでございます。アスパラガス AI 自動灌水システムによる災害の影響をモニタリングするとともに、液肥を混入することで肥料等の資材が高騰する中、農家負担の軽減を図る仕組みづくりに取り組んでおります。灌水に要する労働時間を 99% 削減、収穫量が 139% に増加、液肥のコストを 78% 削減することができました。また、農家の状況に応じて機能を選択できる導入メニューや、初期投資を抑えることができるリースの仕組みなどにも取り組み、今後の横展開を目指しております。次に、医療 DX、二次離島における遠隔医療の実証に550万円でございます。連携先は、株式会社 オプティムでございます。遠隔での見守り実証、診療映像の共有、録画での見守り実証、二次離島診療所でのオンラインとスマートデバイスによる診療所管理について取り組みを進めております。この他、電子地域通貨導入可能性調査や地域交通 DX、オンデマンド交通の分析などに取り組みまして、地域課題の解決や先端技術を活用した事業を実施したところでございます。次に2点目の事業計画に対して、予算が妥当なのか、市役所側でどのようなチェックをしているのかについてお答えいたします。本市の SDGs 推進事業につきましては、国の採択を受けて実施している事業であり、事業計画及び予算額については市の内部チェックだけではなく、国による厳格な審査等を経て認められた事業であります。国の申請段階においては、事業内容だけではなく、委託先である一般社団法人域未来づくりサイトが担う業務の必要性や、積算の妥当性も含めて総合的に審査をされており、事業費の根拠や金額についても国が適正と判断した上で採択されております。従いまして、予算の妥当性につきましては、国の審査により一定の裏付けがなされているものと考えております。市のチェックとしましては、建設工事のように公共単価の積算基準が存在しないため、基本的には企業等の見積もりをもとに費用を精査しております。一般的には複数事業者から参考見積もりを聴取し、価格の妥当性やばらつき等を比較検討した上で、他自治体の類似事例があれば参考にしながら、事業費の上限、予算額を決定をしております。SDGs 推進事業につきましては、2018年度から継続して実施をしており、域未来づくりサイトが担う市民対話会をはじめ、ほとんどの部分が継続事業であります。対前年度での比較等やこれまでの実績を踏まえて、妥当な金額である、妥当な見積もりであると判断をしております。今後につきましては、国の審査、市の適正なチェックにより透明性、妥当性の確保に努めてまいります。最後に、調査業務に関するレポートの公表について、お答えをいたします。まず、調査報告書につきましては、すべてを一般公開することを前提とした性質の文章ではないと考えております。調査には党内の事業者の方からのインタビューなど個人情報が含まれていたりしますので、報告書をそのまま一般公開するということは難しい状況にあります。一方で議員ご指摘のように、調査の途中経過や内容に関する関心がある場合は、情報公開請求に基づき、行政文書の公開手続きに沿って開示することは可能であります。また、調査事業は調査そのものが目的ではなく、何かを実現するための調査であり、最終的な施策形成事業の成果を生み出すことが目的であります。そのため、市民の皆様にお知らせすべき成果や検証結果は、事業として形になった段階で整理して分かりやすくお伝えすることが適切であると考えております。例えば、スマート農業の取り組みでは、環境整備は1年で可能でございますが、生育の影響につきましては、複数年かけてデータを取得し、分析し、検証する必要があります。一定の成果が得られるには、時間を要します。したがって、単年度ごとの途中経過を逐次公表するのではなく、まとまった成果として発信することも重要であると認識をいたしております。これまでの取り組みとしましては、市政20周年記念誌の中でも、SDGs ページを設け、SDGs 推進の初期の取り組みを整理し、お伝えしたほか、スマート農業につきましては、関係機関と連携をし、アスパラ農家の皆様への周知を行い、広報域令和7年7月号でも特集を組み、広く市民の皆様に知っていただけるように掲載したところでございます。今後も市民の皆様に分かりやすい広報に努めてまいりますので、特に市民の皆様にお知らせした方が良い取り組みなどお気づき等がございましたらご指導いただけますと幸いでございます。以上でございます。
はい、菊池議員。
委託事業の成果について詳細ありがとうございます。特に農業の事例を詳しく説明していただきありがとうございます。そしてこれらの事業について、未来づくりサイトの予算を市役所であったり、国が適切に管理、適正にチェックしているという、回答もございました。また、先ほどご説明のあった通り、この事業は国の地方創生推進交付金が活用され、で、この事業の評価を外部有識者も評価しています。で、令和6年度に関しては B 評価、相当程度の成果があったというふうに、認識しております。で、つまり、この事業は、もっと堂々と成果を広く発表していいと思っています。で、ここにですね、成果物を印刷した資料があります。報告書になります。で、これは私が先日資料要求で入手したものですが、この場で取り上げなければですね、多くの市民が存在を知り得なかったかもしれません。せっかく、こんなにいい資料があるのに、なぜ公表しないのか。で、もちろん、先ほど説明にもあったんですが、すべての情報を公開してほしいのではなく、個人情報であったり、企業の特定の技術に関わる部分は削除していただいて、ホームページで公表していただくことはできないでしょうか。お願いいたします。
小川総務次長。
はい、ただいまの菊池議員のご質問にお答えいたします。本市としましても、この SDGs 推進事業で得られた成果といったものはですね、市民の皆様に公表していきたいと考えております。先ほど答弁の中でも申しました通り、市の広報誌であったり、ホームページ、そのあたりを活用しましてですね、公表できる情報につきましては、今後も積極的に発信してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、菊池議員。
なぜ私がこの成果物を公表してほしいのかっていうことを、求めている理由になるんですけども、事業として行っている以上、しっかり成果をですね、市民の方に、届けてほしい。で、広報誌等で、発表されているということなんですけども、例えばですね、農業の調査であれば農業関係者、で、遠隔医療については医療従事者の方にですね、説明会をしてほしいです。で、もちろん説明されているっていうことも知っています。で、ただ説明会に参加できない方もいるので、誰でもアクセスできるホームページで公表することが公平だと思います。で、また本市には50を超えるエンゲージメントパートナー企業がおります。で、これらの調査レポートを見て、何かアイデア出しが出たり、新しい事業に発展する可能性もあるので、ぜひこの資料公表お願いいたします。で、最後に、これ市長にお伺いいたします。市長は日頃から市民との対話や聞く力ということを強調されます。そして昨年の6月議会では、意気新時代というスローガンを掲げて、新しい意気を作ると所信表明されました。市長が考える意気新時代というのは、これらの成果物をですね、公表しぶることなのでしょうか。市長、お願いいたします。
篠原市長。
はい。菊池議員のご質問にお答えいたします。意気新時代、とも関係なくですね、今の話は公表していこうと思っておりますが、公表できるもの、先ほどより説明がありましたが、今の報告書の形が公表できるものではないので、公表できる形で変えてですね、知らせていきたいと思っております。で、一点、菊池議員からありましたが、隠しているわけではないですし、そもそも国に報告しているものでありますので、ただ、市民向けの今報告書になってないと、であります。で、SDGs がですね、今、何ですかね、言い方があれですけども、ちょっとこう、中だるみをしているというか、それは、壱岐市がではなく、全世界的にではありますが、2030年が SDGs の目標年度となっております。で、今後ですね、また、3年、4年前になってくると、また徐々にこの SDGs の取り組みが企業も含めてですね、注目を浴びてくると思っておりますので、そこに向けて、で、またパートナーとの連携の一つのきっかけとしても、公表をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
菊池委員。
市長、答弁ありがとうございます。SDGs の流行りが薄れているということは承知しております。 ですが、少なくとも第3期 SDGs 未来都市計画で示している、まあ、2024年から2026年度までは計画をしているので、まあ、SDGs のトップランナーとして壱岐市があり続けることを願います。そうすることで、まあ、自治体であったり企業等の視察が増え、まあ、強いては、まあ、観光であったり移住にもつながる政策にだと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて2つ目の質問です。芦部港駐車場について、10月1日より一方通行の運用が始まりました。市民やタクシー、バス、レンタカー事業者からのトラブルや不満は生じていないか、もしトラブルなどが生じている場合はどのように対応しているのか、またバス、タクシー専用駐車場の利用が開始されましたが、こちらについても何かトラブルが起こっていれば対処方法についてお伺いいたします。
町町産業推進部長。
1番、菊池議員のご質問の芦部港駐車場の新しい運用につきましてお答えをさせていただきます。まず、一方通行化の経緯についてご説明をさせていただきます。令和4年度の芦部港ターミナル周辺整備検討委員会の提言により、路上駐車対策や多くの駐車場を確保するため、一車線の一方通行化を進めることといたしました。入り口は、フェリー高層車両駐車場付近の4サロを落とし、ターミナルビル正面を経由して、イオン入り口の4サロが出口となっております。令和3年度から整備を始め、令和6年4月にはジェットホイール乗り場が移転され、以降は順次駐車場の整備を進めております。整備の年次計画について、警察と協議を重ねた結果、本年10月1日に仮ではございますが、すべてを一車線の一方通行化に変更することとなりました。このことにつきましては、市民の皆様に回覧やホームページなどで周知するとともに、関係事業者の皆様にも説明会を開催いたしております。また、複数の案内看板を設置するとともに、運用開始後は一定期間、職員や警備員を配置し、誘導を行っております。さて、ご質問のトラブルや不満についてですが、まず一方通行化については、当初は入り口や出口の錯誤や逆走する車両が確認されましたが、誘導等により徐々に減少しております。他にはバス停車帯や降車帯に長時間停車する一般車両も確認されましたが、その際は早急に移動するよう促しております。また、整備工事に伴い、ターミナル近場に駐車場がないとの苦情が多くございましたが、少し遠くにございますが、旧ジェットホイール乗り場の駐車場は多くの空きがございますので、そちらをご案内させていただいておるところでございます。次に、バス・タクシー専用駐車場については、常時満車となることはございませんので、バス・タクシー以外の利用者より駐車できないかとの問い合わせがございましたが、今後の混乱を避けるために駐車できないことといたしております。一方で、ご質問の通り、バスタクシー専用駐車場に対して水たまりと車止めの不具合についてご指摘をいただいておるところでございます。水たまりにつきましては、埋め立て地で新設した側溝の勾配が十分取れず、高さの調整を行った結果、駐車場内の舗装の勾配が十分ではなかったことが要因と思われ、現在施工業者と協議し、排水対策を実施しておるところでございます。車止めにつきましては、バス専用エリアであり、国等の指針や基準に基づき、大型バスの重量や衝撃に耐えうる車止めを設置した結果、中型バス等が駐車する際、車止めが高く、車両底面と接触し損傷したという報告を受けておりますので、事業者と協議しながら解消に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
菊池議員。
一方通行の新しい運用について、まあ、当初、 まあ、逆走であったり、まあ、そういうトラブルがあったかと思うんですが、まあ、周知のおかげで、まあ、適切に、まあ、運用されているということで、ありがとうございます。で、まあ、水溜まり、バス、タクシー専用スペースに、こう、水溜まりが溜まってしまうということも、まあ、埋め立て地ということで、まあ、ある程度、こう、想定はしていたのかと思うんですが、まあ、想定以上に、こう、水が溜まってしまったということで、まあ、現在、協議されているかと思います。で、ただ、その追加で何らかの工事、が発生するかと思います。で、この工事費用は誰が負担することになるでしょうか。
町間産業推進部長。
はい。ただいまの追加の質問に行きまして、答えをさせていただきます。工事についてはですね、双方、まだ、1年、経っておりませんので、協議の上でですね、まあ、現在のところは業者の負担においてですね、やっていただいているところでございます。以上でございます。
菊池議員。
バス、タクシー専用スペースについてはすでに引き渡しが終わって、運用も始まっています。貸し担保責任の期間が1年と聞いておりますので、今後不具合があれば適切な対処を、まあ、事業者とともにですね、検討とか取り組んでいただければと思っております。で、また令和9年に、まあ、芦別港のすべての工事が完了すると思います。当初から2倍以上の駐車スペースが確保されると思います。その時にですね、まあ、改めて、駐車場の運用方法、まあ、一方通行が適切だったのかどうか、まあ、バス、タクシー専用乗り場の、使い方が合っているのか、等は、まあ、皆様でご議論していただければというふうに思っております。続いて、3つ目の質問に移ります。郷の浦港の駐車場の有料化の検討についてです。昨日の赤木議員の質問と重複しますが、事前通告の通り、郷の浦港の駐車場の今後の対応についてお伺いいたします。また、慢性的な混雑については市民から、まあ、有料化すべきという意見も出ています。有料化にかかる施設整備の導入コスト等の問題もあります。確かにその駐車場を有料化するためにゲートを設置したり、まあ、費用がかかると思いますが、現在一部のコインパーキングの施設では、そのゲートは用いないでカメラで管理する。まあ、カメラ方式というものもあります。導入コストも安く抑えられる方法もありますし、慢性的な駐車場問題、まあ、そしてですね、駐車場を利用する受益者負担の観点から、まあ、有料化の検討をできないかお伺いいたします。
松島産業推進部長。
1番、菊池議員のご質問の郷の浦港駐車場の有料化につきましてお答えをさせていただきます。本年4月にジェットホイール乗り場が移転されましたが、以前より慢性的に駐車場が不足しておりまして、臨港道路の路肩やバス、タクシー待機所に停車するなど、違法駐車及びマナー違反車両が散見されております。特にフェリージェットホイールの発着前後は、送迎車両により顕著となっておるところです。利用者の方々によりたびたび苦情等寄せられており、管理者である県と情報を共有しながら対策の検討を進めているところでございます。長期的には駐車場の拡張が有効というふうに考えておりますが、先日の赤木議員のご質問に対する答弁の通り、現在駐車場整備等について県とともに検討を進めておるところでございます。一方で、議員ご提案の有料化につきましては、令和2年度の郷の浦港整備促進委員会でも検討されましたが、受益者負担の観点からすれば他の市内の同様の駐車場とも調整を図る必要があり、市の方針としても見送ることとしておりました。ただ、先ほどの県との駐車場整備等の検討の中では、課題等を整理しながら、有料化を含め、検討してまいりたいというふうに考えております。なお、有料化する場合は、郷の浦港駐車場は県所有でございますので、県が有料化の方針を示し、県の港湾管理条例を改正する必要がございます。混雑に対しての、市での当面の対応といたしましては、回覧や告知放送等により、乗り合わせやターミナルから離れた場所になりますが、臨時駐車場での駐車を呼びかけるとともに、 日本正月等には駐車場調査を実施し、長期間、駐車車両に対して、張り紙による注意喚起を継続してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
菊池議員。
昨日、赤木議員の質問の中でも、県が管理する港湾については、数年単位の計画が必要であり、でまた、他の港との、公平性だったり、そういう問題があって、有料化のハードルが高いことは承知しています。これまで市の職員が注意喚起をしていたと思いますが、改善されていない状況が続いています。昨日、酒井議員の質問の中で、勝本公民館で出火が、もしあった場合、3分から5分で駆けつけられるという答弁がありました。現状57校でそういった重大事故は発生していないと思いますが、駐車スペースでないところに駐車をしていたり、そういった小さな問題が生じています。範囲利益の法則で示している通りですね、300件の小さなトラブルが積み重なれば、いつか重大な事故が起こります。重大事故が起こってからでは遅いです。なので、有料化を、検討委員会の中で検討を、ぜひ、令和2年度の計画が白紙になっているので、してもらえたらと思っております。他の港で有料化していないって57校だけっていう、そういう不公平があるんじゃないかっていうところなんですけども、例えば、芦部港では、イオン関係者だと思うんですけど、有料駐車場でこう提供されていたりですね。これは長崎市の例ですけども、長崎港ターミナルビル駐車場は、県が管理している施設だと思いますが、ここは有料駐車場として運営されています。なので、人が集まるところの駐車場を有料化するっていうのは、全然おかしな話じゃないと思っています。絶対に有料化ということではなくてですね、有料化という選択肢もあるということを提案させていただきました。本当に私も57校をよく利用するんですけども、何日も、おそらく駐車してあるであろう、ほこりかぶった車であったり、中にはですね、カバーシートをかけて、いる車もあったりします。そういう、一部の例だと思うんですけども、そういうのをこう、見過ごしているという現状は良くないなというふうに思っております。なので、厳しい対応かもしれないですが、有料化ということも選択肢の一つとして、提案させていただきました。続いて、雇用機会拡充事業に関する質問です。この事業は、私の知り合いも利用しています。なので、この質問以降ですね、チェック体制が厳しくなったり、知り合いの事業者に不利益になるかもしれないという覚悟の上で質問をしております。質問いたします。令和8年度分の募集が12月18日まで行われている雇用機会拡充事業について、平成29年度から令和6年度までの累計雇用の達成率は 75% 程度と認識しております。これまで本市では補助金の返還やペナルティとなった事業者はないと聞いています。一方で、新潟県の佐渡市では返還となったケースも生じています。中には不適切な時給で返還となったケースがあり、その際ですね、佐渡市長がチェック体制に問題があったとコメントされています。そこでお伺いいたします。壱岐市では現在進行形の事業者及び過去の採択事業者にどのようにチェックをしているんでしょうか。チェック方法と実績について、また公募要領の中でですね、補助金の返還についてという項目が定められています。例えば、事業で採択された事業の全部、または一部を中止するときという項目がありますが、現在までにここに該当する事業者はいなかったということでしょうか。お伺いいたします。
松島産業推進部長。
一番、菊池議員のご質問の雇用機会拡充事業のご質問につきましてお答えをさせていただきます。まず、新潟県佐渡市の補助金返還となったケースにつきまして少し述べさせていただきます。補助対象事業者この案件は多くはですね、補助対象事業者から破産や撤退などを理由に事業中止の申し出があり、補助金返還に至ったものが多かったというふうにお聞きはいたしております。まず最初に説明をさせていただきたいと思っております。それではご質問の雇用機会拡充事業におけるチェック方法と直近の実績についてお答えをさせていただきます。 チェック方法につきましては、県を通じ国からも指示をいただいておりますが、すべての補助金交付事業者を対象に、事業終了後3年間、いわゆる補助金交付を受けた期間が終了してから3年間までは、書面で雇用状況等の調査を実施しており、合わせて3年が経過しても雇用が進んでいない事業者については、対象として調査を継続して行っており、またそれら事業者に対して個別に連絡や訪問を行っておるところでございます。冒頭申し上げました直近の佐渡市の事例もなどもありますので、今後国、県からも事業者に対するフォローアップの強化などの指示が想定されますので、今後市としても取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。直近の調査の実績でございますが、本年4月に69社を対象に調査を実施し、調査内容については長崎県に提出をいたしておるところでございます。次に、公募要領の補助金返還についてにある事業の全部または一部を中止した事業者はいないかとのご質問でございますが、現在まで該当事業者はおりません。以上でございます。
菊池委員。
今年9月18日の予算特別委員会で山口議員の質問、採択事業者の活動実態が不明、現地調査、書面で調査しているということだったんですけども、現地調査を実施すべきではないかという質問したことに対して、全事業者を対象に調査を行うと答弁されています。令和7年度はどの程度現地調査を行っているでしょうか。
松島産業推進部長。
追加のご質問にお答えをさせていただきます。現地調査につきましてはですね、本年度はこれから行うということでお聞きをしておりますが、6年度にはですね、現地調査を15件行っている実績がございます。ですので、令和7年度今後ですね、現地調査を進めるように担当課と協議してまいりたい、検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
菊池委員。
令和6年度は15件で、令和7年度に関してはこれから現地調査を行うということで、承知しました。で、また、今後も、予算審議であったり、決算審議等があると思いますので、そこで、進捗を確認させていただければというふうに思っております。で、この事業、平成29年から7年目を迎えている事業になります。で、壱岐市役所の方でもですね、うまくいっている事業者であったり、うまくいっていない事業者という、データというものが取れてきているんじゃないかなというふうに思っております。そもそもですね、事業というのは起業して、5年生存率が、50% だとか 60% だと言われています。これは業種によって違うんですけども、なので、雇用がうまくいかなかったりですね、事業が継続ができないということは、大いに、あると思っております。採用、雇用の基準をクリアできなかったりですね、一部の事業を、停止、廃止せざるを得なかったというようなことがあった場合にですね、すぐさまペナルティを実施しろということではなくてですね、採択事業者が適切に事業が進められるように、市役所として必要な、フォローアップ、例えば商工会と連携したりですね、そういうせっかく壱岐市のためにやっている事業者のフォローを、書面で形式的に調査をするのではなく、実態を交えてですね、やっていただければというふうに、思っております。はい。で、最後の質問に移らせていただきます。最後、利便性の向上ということで、項目を挙げさせていただいております。で、一つ目ですね、私も壱岐市が所管というか管理している廃校の体育館を利用することがございます。私の知り合いも利用しています。で、これ廃校の体育館を利用する場合に、基本的に、その建物を管理する庁舎に鍵を受け取りに行きます。1回目訪問。で、 使い終わった後に鍵を返却しに2回目訪問します。で、そして、鍵を返した時にですね、営業時間外だった場合ですね、そのお金を払いにまた3回目行く必要があります。で、この鍵の貸し借りをですね、もう物理的な鍵ではなくて、まあ、IoT スマートロック等の導入でですね、まあ、庁舎に行かなくても、まあ、利用ができるように、まあ、利便性の向上が図れられないかどうか、お伺いいたします。で、また二つ目、私、今以前東京に住んでいたんですけども、まあ、東京ではですね、コンビニのマルチコピー機で住民票の発行ができます。窓口だと300円なんですけども、コンビニだと200円で発行ができました。で、世田谷区なんかではですね、まあ、そもそも窓口が混雑するので、まあ、混雑する、まあ、2月から、まあ、6月ぐらいは、コンビニの発行機で発行すると10円で発行できるというようなサービスもしています。まあ、最近あったその現金のこう、やり取りの、まあ、つながるかと思うんですけども、そういうのもですね、ぜひこう、利便性の向上も兼ねて、マルチコピー、まあ、コンビニでこう発行できるような運用できないか。で、五島市ではすでにまあ運用が始まっているそうなので、まあ、コンビニでも発行できるような体制ができないか、この2点お伺いさせていただきます。
メラ教育次長。
廃校等体育館の利用手続きの簡素化についてのご質問にお答えをいたします。はじめに廃校等と合わせて学校開放施設として利用できる体育館は22箇所ございます。地域の貴重な公共施設として位置づけられていることから、その利活用促進や利便性の向上は重要な課題と認識をしております。現在利用者は鍵の受け取り、返却、支払いのため計3回庁舎を訪問する必要があり、ご指摘の IoT スマートロック導入は利用者の利便性向上と利用促進、行政の鍵管理業務の効率化に有効な手段として検討に値する提案だと考えています。そこで議員の例にございました宮崎市が導入しておりますリモートロックシステムの状況を確認しましたところ、宮崎市では壱岐市と同規模の21箇所の体育館について本年3月からシステムが導入されております。このシステムを導入する場合、導入費用とは別にシステム利用料、各体育館への Wi-Fi 環境の設置と利用料、全施設の管理保守契約料などの経費が必要とのことでございました。さらにこのリモートロックシステムの導入には公共施設予約システム等との連携が一般的であり、その導入維持経費も追加で発生しているということでございました。まあ、本市におきましては宮崎市と同じシステムを導入することは利用者数における費用対効果の面で難しいと考えておりますけれども、スマートロックシステムには安価で簡易なものもあるようでございますので、費用面を考慮しながらシステムの導入ができないか研究していきたいと考えているところです。その中で導入可能な体育館の選定や現在の運用方法の検証、さらにデジタル通信機器を使用できない方への配慮など、導入に際して課題も整理していきたいと考えているところでございます。以上です。
吉田市民部長。
千葉菊池議員のコンビニのマルチコピー機と住民票の証明書の発行については市民部の方からお答えさせていただきます。コンビニ交付につきましては、導入に向けての検討といいますのは、これはもう現時点でも行っている状況でございますし、議員が例に挙げているご当地の現状等につきましても当然担当者間において情報の共有は随時図っている状況であります。令和6年度に実施されましたコンビニ交付を実施されている自治体アンケートの集計結果では、証明書交付におけるコンビニの交付割合は全国平均で、まあ、ご承知かと思いますけど 26.8% であり、依然として窓口取得の方が多い状況になります。ご当地におきましてはさらに低い状況であったということを確認いたしております。その理由の一つに、コンビニ交付ではまずもって委任等による代理申請ができない、 ということでございます。で、まあ、マイナンバーカードを使いますし、取られる住民票、戸籍について限られているので、やはりコンビニ交付では間に合わないというところが一つの原因です。で、もう一つは、これもご承知かと思っておりますが、全国どこの市町村窓口でも利用可能な広域交付、こちらの方の利用が増加をしているという実態があります。これをもって、現時点では、コンビニ交付の交付割合が低い状態がまだ続いているという現状を、把握をいたしております。その結果、費用が絡む割には窓口職員の負担軽減につながっていない、会計処理が煩雑になったなどの回答も多く、システム導入経費やシステム利用料、コンビニに支払う手数料等のコストを踏まえると、まあ、本市のような小さな自治体では、導入は、現時点では費用対効果が低く、現実的ではないかというふうに考えております。ちなみに、令和6年度の本市の交付実績及び自治体アンケート等の回答から試算しますと、自治体基盤クラウドシステムを活用して導入した場合、まあ、初年度で年間約1800万円のマイナス、それから2年目以降は、同じぐらいの割合コンビニ交付があったとして、年間180万から200万円が継続してマイナスになっていくという状況にあり、2年目以降の収支をもとに試算した場合でも、発行手数料を現在の350円から1350円以上の増額改定をしないと、まあ、赤字分は埋められないというふうな試算を現在はしております。今後さらに情報連携システムが発達し、またマイナンバーカードの普及が進むことによって、住民票自体の取得の機会が減っていくことが予想されます。そうなりますと、そこの費用対効果がもっと開いてくるんじゃないかという考えを持っておりますので、まあ、現時点での、まあ、本市での導入効果は低いのかなというふうに考えております。しかしながら本市といたしましては、コンビニ交付に限らず、住民の利便性の向上に、加えまして、まあ、行政事務の効率化、経費削減を総合的に考えていくことはもう当然のことでございます。そういった一つとして、郵便局への事務委託を検討するなど、引き続き、議員ご指摘の通り、利便性の向上を図るための、そして持続可能な、まちづくりの実現のための取り組みについては、推進をしていきたいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いします。
菊池議員。
ありがとうございます。コンビニのその住民票等の発行に関して、まあ、費用対効果、まあ、利用者数が、まあ、そもそも限られている中で、まあ、よくコストがかかったりですね。まあ、まあ、自分なんかコンビニで、こう、手軽にこう、取っていたんですけども、まあ、壱岐市の場合はですね、まあ、もう、建物に行って、紙書いて、まあ、お金払って、受け取るっていうのが、ある意味効率的なのかなというふうにも理解はしております。で、今、費用が合わないということなので、まあ、検討だけはしていただいて、まあ、しかるべき、まあ、そういうタイミングが来たときにですね、まあ、導入できるような体制を取ってもらえたらというふうに思っております。で、一つ目の廃校の鍵の件です。宮崎市の場合はですね、まあ、クラウドというか、そういう、まあ、Wi-Fi 環境を整えたり、システムをかなりこう大々的に、まあ、導入して、コストも、まあ、何千万円かかっ、導入コストでかかっているというふうに承知しております。で、まあ、その Wi-Fi 環境があればですね、まあ、そういうスマートロックを簡単に導入できるかと思うんですけども、まあ、すべての22箇所の施設に Wi-Fi をこう導入する、まあ、費用対効果が合うかどうかっていうのも、確かにそこは正直、まあ、疑問というか、だと思います。まあ、ただ、その安価なものも、先ほどあるというふうにおっしゃっていただいたので、それこは、利便性の向上という観点で引き続き検討をお願いできればと思っております。で、そして、まあ、22箇所一斉に、まあ、導入しようということではなくてですね、おそらく、域の、この施設というのは、大半が、リピーターの方が使われているんだと思います。なので、例えば、ここの施設は、まあ、例えばですけど、高齢の方が多いとか、この施設は、まあ、夕方に、こう、若者だけしか使っていないっていう施設なんかがあると思います。なので、そういう、こう、導入しやすいところからですね、導入、まあ、その実証としてですね、まあ、検討してもいいのかなというふうに思っております。これは、まあ、あくまでも提案なので、引き続き検討いただければというふうに思っております。はい。以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。